すべて、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。
この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかし、この方は受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。
この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。
小さな教会の日曜学校、今日も元気なお友達が集まってとっても賑やかです。
Okay. って喜んでくれましたよ。ねえ、はい、それじゃあね、みんなにちょっと一つ質問をしてみたいと思いますけれども、いいですか？
はい。
じゃあね、イエス様が生まれた時に、イエス様のことを最初に見た動物って何かわかるかな？猫だと思う人、猫かな？
違います
。猫じゃない。猫は違う。違う。じゃあ、犬ですか？違う。じゃあ、なんだろうね。じゃあ、もしかして馬ですか？
そうね。
馬。そうだね。イエス様は馬小屋で生まれたっていうから、きっと一番最初には馬がいたのかもしれないね。じゃあね、もう一つ質問してみますよ。いいですか？じゃあね、イエス様が生まれた時に一番最初にイエス様にお祝いに来た人、おめでとう言いにね、イエス様に会いに来た人がいます。それは王様ですか？
違います。
王様は違った。王様一番最初に見に来なかった。じゃあね、兵隊さんが一番最初にイエス様のこと見たんだろうか？
違う。
違う。みんな違う違うって言うんだったら誰かわかりますか？じゃあ手を挙げてください。わかる人？はい、みんなわかりそうだけど、じゃあ、ヤシミマリさんわかりますか？
短い。
短い。みんなそうだと思う？
はい、
合ってる？十字架、そうです。一番最初にイエス様にね、会いに行っておめでとうに言ったのは十字架だったんだね。じゃあね、もう一つ言いますよ。じゃあね、イエス様が生まれた時、夜にね、お空でなんかピカピカ光ってたものがあったらいいんだけど、それが何かわかりますか？わかる人？
Thank you. してください。ふわりわの方。ふわりわの方、準備してください。今日の御言葉をお読みしておきます。マルコの10の45、修法をそのままお読みいたします。今日の御言葉です。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。マルコ10の45。それから簡単に修法の案内をしておきます。1時半からですね、英語礼拝が行われますから、そして同じく1時半からロア社の礼拝室で子供クリスマス会が予定されております。そして昼食はクリスマス愛参会ですが、500円ですね、予定しておりますから、各人どうぞよろしくお願いいたします。そして今日は特にですね、クリスマス献金の袋がお手元のボックスの方に入ってたと思いますが、感謝を持って捧げていただきたいと思います。それから明日ルツ会の親子クリスマス会があるそうですから、詳しくは松本敦子姉妹までですね、後でお尋ねしてみてください。それから24日 のクリスマスイブが夜7時からですね、行われますから、またどうぞ誘い合って集ってください。では献金を捧げていきたいと思います。樋口姉妹と田坂姉妹、よろしくお願いします。 お祈りお願いします。
主は賛美の中に出したもう本当に素晴らしい主の聖名をあがめ心から賛美いたします。本当に今日は罪深い私たちがイエス様のご降誕を心から感謝し喜びを持って迎えさせていただくものとさせてくださいましてありがとうございます。これからお捧げします献金をどうか祝福してください。感謝し愛するイエス様のお名前においてお祈りいたします。
アーメン。では聖歌の124番賛美しながら捧げ物したいと思います。では続いてですね、ハンドベルトクラリネットの演奏をお願いしたいと思います。ちょっと慌ただしくなっておりました。どうぞ静まってですね、肩の力を抜いて聞きたいと思います。
赤鼻のトナカイという曲です。この曲を演奏 題名は誰も知らない私の悩みという黒人霊歌です。
Thank you. それではさっき、今さっきですね、洗礼をお受けになられました方に、お話をお伺いしたいと思いますが、最初に、石原さんに、お話をしていただきたいと思います。石原さんは耳が不自由な方なんですけれども、奥様がずいぶん前に、クリスチャンになられておられましたが、一緒に教会に来られるようになって、今日洗礼を受けになりました。
私の名前は石原正明です。よろしくお願いいたします。私は生まれた後1歳の時、突然高熱にかかって、お母さんは私の体に触ると大変な熱で、病院を探し回りました。やっと3日後に病院に見つけていきましたが、非常に難しい名前、手遅れであるということが話されまして、高熱のために全く耳が聞こえなくなりました。広島老学校小学部へ入学するまで、お母さんは私を毎日毎日お寺へ連れて行って、どうぞお願いします、耳が聞こえますようにと、お母さんはお参りをしてくれました。ずいぶん前のことになりますが、松下さんという方が私を教会へ連れて行ってくれました。しかし教会で聖書のことがなかなか分かりませんでした。でも自信なくして教会行くのをやめました。私は車が大好きで、よく車で旅行に出かけました。そうやって、気を紛らわして長い間暮らしておりましたが、また8年前に長岡姉妹が勧めてくださり、奥さんを教会に連れて行ってくれました。私はもう自信なくしてましたので、家内を車で教会に送り迎えだけしておりました。そのうち、奥さんの方が先に信仰を持ちまして、奥さんが洗礼を受けることになりました。奥さんの方は大変、早くクリスチャンになったわけです。様子を見ていたときに、私はもう震えました。感動しました。実はお父さんとお母さんと今一緒に住んでおりますけれども、両親、父の実家は、島根県で、本家であり、独立して5年前、お父さんは私、自分たちのお墓を広島に買いました。お父さんは土地を買いまして、お父さん僕に言いました。あなたは長男だから、おじいちゃん、お父さん、お母さんがいつか亡くなったらお墓を建てて、どうぞ私たちの後のことをよろしく頼みますと言いました。で、私はそのことで非常に苦しんでおりました。仏教にしようか、妻が信じたキリスト教にしようかと 非常に悩んでおりましたけれども、
はい、
しかしロア社の兄弟姉妹が私に聖書の言葉をいろいろ少しずつ教えてくれました。そして私は今までの不安がありましたけれども、聖書の言葉を罪のために私のために死んでくださったのはこの方しかない、私は信じこの方を礼拝し日々心を神様に向けて今神様に新しく許されたことを信じて洗礼を受けることにいたしました。決心いたしました。皆さん今後ともよろしくお願いいたします。ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子を賜ったほどにこの世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることがなく永遠の命を持つためである、このことを信じます。
私は御嶽の教会の穏やかで安心できるこの雰囲気が大好きです。今自分の居場所はここなんだなとほっとしています。私にはもう11年前に亡くなったんですが祖父がいて、その祖父はとても強い人で、自分の思うように家族が動かないと毎晩のように祖母や父や私たちを怒鳴ったりしていました。でその頃の私の家族はいつも祖父に気を使ってそういう生活をしていたので、私自身両親の存在を強く感じたことがありませんでした。毎日が寂しくて楽しいと思った思い出はもうほとんどありません。登校拒否も繰り返したこともあります。いつも毎日が苦しかったです。今私はこうやって自分の気持ちを整理して皆さんに伝えることができるんですが、これは私を教会に導いてくださった寺田さんに親業を教えてもらったおかげです。寺田さんとは私が高校を卒業してすぐ精神的にバランスを崩して無気力になっていた頃、バイト先の方に紹介してもらって知り合いました。寺田さんにはいろいろと手助けをしていただいてとても大切で尊敬している人です。それまで聖書は読んだこともなく宗教なんてと思っていました。イエス様が実在されたことも知りませんでした。でも寺田さんが時々神様はねと私の目をまっすぐ見て話すのを聞いていると、この人が信じる神様というのはもしかしたらずっと私が探していた方かもしれないと思うようになりました。それからすぐ聖書を買い詩編などを読んでいました。時々無気力になり自分の目の前が真っ暗になると聖書を開いて声を出して詩編を読んでいました。詩編を読んでいると一つ一つの言葉が心に響いてきて、大丈夫だよと言ってもらっているような気がしました。それから少し経って半年ぐらい前に教会に行ってみたらと寺田さんに勧められ、今年の9月に初めて教会に来ました。朝の習慣に出ていると涙が出てきて、神様、神様とお祈りしている自分がいました。どうして涙が出てくるんだろうと不思議に思いました。でも涙が出るたびに肩の力が抜けて楽になってきます。先日今まで自分が周りの人にされてきたこと、自分が周りの人にしてきたことを書き出してみました。客観的に読み比べてみると、私が父や母や祖父にされてきたのと同じように人を傷つけるようなことを私もしてきていました。しかし 聖書の中でイエス様はどんな人でも許すとおっしゃってくださっています。今私は神様に許されたことを信じて洗礼を受けます。そして私を傷つけた人も許そうと思っています。もう一度真っ白に戻って心から人を愛せる人になりたいと思っていますと、私の最後に私の大好きな詩編の63編を読みます。神よ、あなたは私の神、私はあなたを探し求め、私の魂はあなたを乾き求めます。あなたを待って、私の体は乾ききった大地のように衰え、水のない大地のように乾き果てています。これから神様がいつもそばにいらっしゃることを感じながら、しっかりと私の人生を切り開いていきたいと思っています。ありがとうございました。
全員で祝福してくださりありがとうございました。この度キリスト教洗礼式を受けさせていただくにあたり、まずこの道にお導きくださった堀川牧師、小沢姉妹、またすでに洗礼を受けている親戚の人たちに深く深く感謝いたします。思い返せば今から20年前、私の主人が病に倒れて以来、小沢様宅の集会に呼んでいただき、ありがたいお話を聞かせていただいたり、また祈ることを教わりました。しかし恥ずかしいことですが、実のところもったいないことで今ほどの感動はありませんでした。ただただ目前を生きることに夢中で、神のお恵みがあるなど感じる心のゆとりもありませんでした。けれどもそんな中で、小沢姉妹の集会での牧師様からの聞かされた御言葉を時々思い出し、手を合わせたり祈ったり感謝したりすることも あったように思われます。この20年の歳月は、時代の変動とともに私の心にも変化が現れてきたのでしょうか。またふと気がついてみると、身近な人々が次々と他界し、とりわけ私の親代わりとも思っていた姉夫婦の死がショックでした。私も60歳の大台を過ぎ、心にぽっかりと穴が開いたような寂しさを感じるようになりました。また時代の波といいますか、一人で物事を判断しかねることも起きてきたり、行く末もろもろ考えたとき、やはり心に一本の柱を持ちたいと思うようになりました。ともかくイエス・キリスト様におすがりして毎日を祈ることで心の安らぎを得ています。十字架の上で私たちのために命を捨ててくださったイエス・キリストを信じ、洗礼をお願い申し上げた次第です。これからは聖書をしっかり勉強して、その御言葉を信じて、心安らかに人々と明るく交わって生きていく覚悟でございます。ヨハネの福音10章10節の、私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである、その御言葉に感銘いたしました。今後とも皆様お導きをよろしくお願いします。
改めてクリスマスおめでとうございます。いろいろと出し物を準備していただきまして、今日初めて教会を出になった方、教会ってのは学芸会するとこかなと思われたかもしれませんけど、年がら年中こんなことやってるわけではありませんで、 年に一度か二度ですね、イエス様の降誕をお祝いする、今日は最も大切な日ですので、いろいろと皆さん頑張ってやっていただきました。ありがとうございました。洗礼をお受けになった皆さん、本当に今日はおめでとうございました。よかったですね。これで、安心して、生きるもよし死ぬもよし、もう全部神様が、責任を取ってくださいますので、安心して起きて、安心して寝て、安心して食べて、全部神様の御手の中に握りしめられているということは安心なことであります。今日はクリスマスの礼拝でありますけれども、短く聖書の中からクリスマスの意味をお話ししたいと思います。先ほどちょっと読みましたけれども、マルコによる福音書の10章の45節というところですね、お読みいたしますが、聞いていただいたら結構でございます。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。この人のこと、イエス様は時々ご自分のことを言われました。自分は人間として来たのだということを強調するために人のことをこうおっしゃいましたけれども、ご存知のように、先ほども幼稚家さんが言っておりましたが、2000年前にイエス・キリストはという方がですね、イエスという名前ですが、ベツレヘムというイスラエルの小さな田舎の町の馬小屋でお生まれになりました。これは歴史上の事実であります。お父さんはヨセフという大工さんで、お母さんマリアさん、おそらく10代の中盤ぐらいの若いお母さんであったと思いますが、ちょうどその時にローマ時代でありますけれども、皇帝が住民登録をしなさいと言ってですね、気まぐれに言ったもんですから、この若い夫婦は、マリアはもう出産間近でありましたけれども、約300キロぐらい離れた、自分たちの住んでおりました町からですね、このベツレヘムというヨセフの本籍地に旅をしてまいりました。そのベツレヘムという小さな町でありますので、着いたのがいつか分かりませんけれども、マリアはもう出産間近でありましたが、泊まるところもありませんでした。幸か不幸か、一人の宿屋の主人が自分ところの納屋でよければ、馬小屋でよければ、どうぞお泊まりくださいということで、この馬小屋に彼らは宿を取ったわけであります。その馬小屋でマリアはほどなく男の子を見ました。イエスという名前でありますが、でこの方がの誕生をですね、強行してまた世界中でお祝いをしているわけであります。誰かの誕生日を祝うというのは、それは自分たちの家族とかそういうことであれば当然ですけれども、見ず知らずの、しかも2000年前に生まれた人の誕生日をこうして世界中で祝っているというのは一体どうしてなんでしょうか。考えによっては、これはデパートの売り上げのためかもしれません。おもちゃ屋さんが収益を伸ばすために一生懸命クリスマスクリスマス言って、実はタイだとかですね、ビルマだとかで仏教国でもクリスマスを祝ってですね、日本は宗教何でも来いですから、クリスマスでも何でも一緒にやりますんで、理解できますけれども、世界中でお祝いをしております。しかしこれはきっと何か訳があるんじゃないだろうか。 聖書はそのことを、またイエス・キリスト自身はですね、そのことをその自分の降誕、自分がお生まれになったこと、自分がこの世に来たことを、このように説明しております。イエス様は神の子であった、聖書は言ってるんですね、まあ、神であったと言ってもいいんですけれども、その神であった方が、人間の姿をとって、私たちと同じ人間のこの姿形を持ってこの地上にお生まれになったんだと聖書は言っているわけです。人間が生まれ、ただその両親の間から生まれたのではありません。神がその姿を捨てて、私たちと同じ人間の姿にとって生まれてくださったと聖書は言っております。何のために神が人間の姿を取らなければならなかったんだろうか。私たちがまあ考えております神様っていうのはですね、まあ、遥か遠くにいる白いひげを生やしたおじいちゃんのような方じゃないかとか、まあ、お寺の中にいる人じゃないかとか、あるいはまあ、目に見えない空気のような存在じゃないかとか、まあ、いろいろ思っております。それぞれイメージを持っておりますけれども、聖書はこの神は世界を創造して、しかしその創造しただけではない、人間を作ってまた作っただけではない、これをですね、愛している神だって言って、これを大切に思っているという、私たち一人一人を神は作って、しかし作って放り出しているんではなくて、その一人一人の幸せを願っていると聖書は言っているんです。そのことを証明するために、神が選ばれた手段というのが、その神の子、人間の姿を取らせて私たちのこの世界に生まれさせることだったと聖書は言っているわけですね。大変これは不思議な話です。不思議な話というか、とても先ほどの証の中にありましたけども、信じられないな話。確かにこれは信じられないの話なんですけれども、しかしこの話は信じられない話ですが、信じるに値する話だ。神はその一人子を人間の姿を取らせてこの地上に送った、そのことによっていくつかのメッセージを私たちに与えてくださいました。まず第一は、神は私たちを好きだ、好意を持っている。大好きなんだっていうことなんです。あなたがお好きですよっていうことなんです。日本人はですね、まあ、神様というと罰が当たるとかなんか言いますけれどもね、怖い存在じゃないかと思う人もいます。しかし神はですね、一番ご自分の大切なものをですね、私たちの手の中にポンと置かれたんです。赤ん坊の姿でポンと私たちの手の中に、自分の一番大切なものを相手に渡すというのは、それはその人に対する好意の表れなんです。プレゼントはそうですね、自分がその人のことが好きだから、大切に思っているからプレゼントを渡しますよね。好きでもない人に、現れない。神は私たちを大好きだということを表すために、一番大切なものを私たちの手の中に預けてください。そして神は私たちに敵意を持っていないこと、私たちを罰しようと思っていないこと、罰を与えようと思っていないこと、何か悪いことしたら神の罰が当たるんじゃないかと思っている。最初、いや、そんなことはないということをイエス・キリストによって教えてくださった。もし神が人間のことを怒って、もし私たちの汚い心、悪い心を怒っておられるんだったら、一番大切なものを私たちの手の中に預けたりはいたしません。もし預けるとしたらですね、もし怒っているとすれば、
私たちの手の中に預けられるものはダイナマイトか、ね、抜き身の剣か、そういうものでしょう。病気の菌か。先週教会で、教会だけじゃないんですけどね、このお腹板の菌が蔓延いたしましてね、ハンドベルの皆さんがね、半分ぐらいこのお腹板の菌にやられて、一人の人は月曜日にですね、救急車で担ぎ込まれるから、昨日は、昨日の夜すごかったんですけど、みんな真っ青な顔してやってました、ね、それでも頑張ってやってたんですけどね。で、我々思うんですよ、なんか悪いことがあると神様の罰が当たってるんじゃないかな、みんなそう思うでしょ、日本人そう思ってるんですよ。だから何かあるとですね、拝みに行ったりですね、お布施を払ったり、なんかいろんなことやって、この、厄除けをしようと思う。神はそんな方ではありません。神は私たちの手の中に一番大切なものをポンと渡されたんです。子供を持たれた方はもうお分かりと思いますがね、生まれたばかりの赤ん坊を他人に渡せました。見たこともないし、そいつが何するか分からないようなのにですね、渡せないです。まあ、うちの子供大冒険がありましたから、もう誰が抱っこしてもいいんですけど、小さい時はやっぱり抱っこしても必要な人の手を見ましたね、綺麗かどうか、爪の中に黒いものがついてない、綺麗だなと思う人には渡しましたけども、そうでない人はちょっと今日風邪ひいてますからなんて、自分の一番大切なものを神はね、渡されたんですよ。私たちに好意を持ってる、私たちが大好きだということなんです。そして2番目に、神は私たちを信頼していると言われた。あなたを信頼していると。信頼しない人にはね、赤ん坊なんか渡さないんです。でも事実、イエス・キリストがお生まれになった後に、当時イスラエルの王でありましたヘロデという王様がですね、どっかからこう、自分をの地位を揺らがす王が、メシアが生まれたという、まあ、情報を聞きつけて、2歳以下の男の子を皆殺しにした。ひどいことしましたね。何十人の子供が死んだか分かりませんけれども、確かにこういう世界なんですね。そういう人もいたんです。でも神はそれをご存知の上で、一番大切な一人子を私たちの手の中に渡されました。それはあなたを信頼している。神は私を信頼してくださった。神は私が生きることを許して、私がどんな人間か神様をよくご存知なんです。作られた方ですからね、何を言うか何をするかよく分かってらっしゃるんです。それでも私はあなたを信頼してる、ね、まあ、失敗するかもしれない、裏切るかもしれない、人を傷つけるかもしれない、何か悪いことをするかもしれません、でも私はあなたを信頼していると神を言われたんです。誰からも信頼されないかもしれないが、私はあなたを信頼していると神はあのクリスマスの夜に私たちに教えてくださった。で、第3番目は、神は私たちに仕えようとしておられるということ。これは今日の御言葉ですが、人の子が来たのも伝えられるためではなく、かえって仕えるためである。イエス様は馬小屋に生まれになりました。馬小屋ですよ。馬小屋、一番汚いとこでしょ、ね、なぜ神の子が一番汚いとこで生まれになったのか。貝場桶に寝かせあったらですよ。なんかロマンチックだなと思ってません、ね、このなんかロマンチックに作ってるんじゃない、絵とかでもね、あの 天に星がキラキラ輝いてね、あのこう若ちゃんのとこがチカチカ光ったりする、気持ちのいいもんじゃないですよ。まあ、やってみろと言いませんけれども、あれはですね、まさに神が私たち人間に伝えようとしておられることの表れなんです。一番低い馬小屋で生まれるというのはですね、まあ、当時はそんなに珍しいことではなかったと思いますが、その人はそれ馬小屋で生まれません。奴隷とか、だから身分の低い人とか、ね、そういう人に限られてた、ね、でもキリストはそこで生まれたんです。一番低いところで生まれて、私たちのために 何でもするということを表してくださったんです。それとそのことをですね、キリストは、成長されて具体的に表してくださいました。病人を癒し、貧しい人を励まし、差別されている者の友となり、迷える者の話を聞き、殺されそうになっている人の命を助け、死んだ者をよみがえらせ、飢えた者を満たし、最後は弟子の足まで現れました。弟子の足まで現れ、私はあなたたちに仕えたいと思っている、私はあなたを幸せにしたいと思っている、痛いところはないか、苦しんでいることはないか、悲しいことはないか、キリストは言いました、悲しんでいる者は幸いである、その人は慰められるようになる、私が言って慰めてあげるから。何でもしてくださいましたよ、イエス様。されないことはない。何でもしてくださいました。そして最後に十字架にかかって死なれた。十字架にかかって私たちの贖いの代価として自分の命を与えるためと書いてある。私たちの罪の身代わりとして私たちに代わって命を捨ててくださった。何でもしてくださる、どんなことでもして私たちを幸せにしようと考えておられる。私たちに永遠の命を与えるために、私たちを信頼しているということを表すために、私たちが大好きだということを表すために、キリストは2000年前に生まれてくださいました。皆さん、もしあなたの一番大好きなテレビのスターが今日お家に来るとしたらどうしますか。皆さんの好きなのは誰ですか、ね、橋本首相が来たら多分家中の刃物をその辺に隠してですね、足かなんか作ってですね、この野郎ってやるかもしれませんがね、大好きな人はね、野球の選手でもいいですけど、皆さんの好きな人いませんか、ね、宮古春美が来たら、古い最近は TM ネットはよく知ってる人は、ね、僕は TM ネットは嫌いなんだ、声が嫌いでした。そんなことはどうでもいいんですけど、中間ぐらいだとですね、広瀬とかね、これも古いですね、毒なのが出てきませんが、大好きな人がね、うちに来ると言ったら皆さんどうしますか。最高のもてなしを考えますよね、当然ね、まずうちをきれいにして、まあ、そこから始めなきゃいけない人多いと思います。まずきれいにしてね、吐いたことのない玄関も吐いて、打ったことのない水も打ってですね、花でも生けて、最高にきれいにして、自分に最高の料理を準備して、できない人は取って、そして、下へも置かないもてなしをするんです。私たちのために命を捨てるためにキリストは来られたのです。どういうもてなしをしましたか、私たち。人間はどういうもてなしをしましたか。馬小屋に行けって言ったんです。会話保険寝てろって言った、ね、そして最後は十字架にかけて殺したんです。それが人間の罪深さ。しかし神はそれをご存知の上で、それを全てひっくるめて、それでも私はあなたが好きだ、ね、それでもあなたを見捨てない、私はあなたを信頼している、あなたのためにどんなことでもしようと言ってお生まれくださったのがイエス・キリストなんです。今日ダビデの町で救い主はお生まれになりました。皆さん、今日までイエス・キリストのこと別に関係ない人だったかもしれない。まあ世界史で聞いた程度かもしれない。でも先ほど洗礼を受けられた方が言われましたように、イエス・キリストは今日あなたの救い主になってた、あなたの永遠の友になり、あなたを永遠に愛して、あなたを永遠に信頼して、あなたを永遠にあなたのためにどんなことでもしようとしてくださっている、この方を今日あなたの心に迎えるという。もう二度とお前は馬小屋に行けと言わないでほしい、私の心は今日いっぱいだからよそに行ってくれと言わないでほしい。イエス様、どうぞ私の心に来て、汚い心です。掃除もしておりませんし、 あなたに与えるものは何一つありません。ご馳走も作れません。でも私と一緒にいてください。そう共に心を合わせて祈りたいと。お祈りです。天の父なる神様、2000年前のあの日の出来事は誰も目撃したものはありません。ここには。しかし今私たちの心にはそれぞれに違うイメージではあった。私たちのために生まれてくださったイエス様が私たちの心の前に立って戸を叩いておられることが分かります。私はあなたが大好きだよ。私はあなたを信頼してるよ。私はあなたのために何でもするよ。そうイエス様が一人一人に語りかけていてくださること感謝です。大佐は今までイエス・キリストなんて全く関係ない人でした。しかし今心を開いて、まだよくは分かりませんがあなたを迎え入れる。誰からも信頼されない、誰からも好意を持たれない、誰からも愛されない。しかしイエス・キリストは私を愛していってください。感謝です。今心を開いて私の人生の救い主として受け入れ、イエス・キリストの御名によってお祈りです。